こんにちは、田口智隆です。この度はお金持ちになるのはどっちをご購入いただきましてありがとうございました。また読者限定無料プレゼントにお申し込みいただきどうもありがとうございました。今回はお金持ちになる投資はどっちというテーマでお話をさせていただきます。投資っていうキーワードで、お話をすると、株式投資とかですね、あるいは FX だったりということで、そういった、種類の投資のお話かなというふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、もちろん、株式投資だったり FX の投資というのも、投資の一つなんですが、私、田口がですね、皆さんにぜひ、知っていただきたい投資というのはですね、そういった投資の道具の種類だけではなくて、投資の方法についても、ちょっとこれを機にですね、知っていただければというふうに思います。方法というと、どういうことかというと、投資にはですね、FX や株式、それも含めてですね、どういう投資大きく分けるとですね、やり方として長期投資というのと、それから、短期投資という大きく2つに分けることができます。で、私がお勧めするのはですね、短期投資、短い、その期間でですね、売ったり買ったり売ったり買ったりということで、お金を増やすという方法ではなくて、長期投資の方のじっくり時間をかけてですね、着実に、資産を築いていくというような方法が、お金持ちには、なるにはいい投資方法だというふうに思ってます。ですので、株式投資にしてもですね、FX 投資にしても、どちらかというと短期投資でですね、安く買って、そして高く売り抜けるというところでお金を増やすという手段になってしまいますので、そうなるとですね、本当に勝つか負けるかじゃないですけども、本当に競馬とかパチンコのようなギャンブルと同じようなことになってもなってしまうということで、できましたらば、そういった短期投資ではなく、長期投資で、皆さんには投資を始めていただければというふうに思います。それから、やり方と合わせてですね、その道具、先ほどから出てきます、株式投資や FX 投資、これも、投資の道具の一つには、違いないんですけれども、ぜひ、その長期投資をする際には、株式投資や FX 投資というものではなくて、投資信託という商品をぜひ、皆さんにはですね、使って、投資をしていただければというふうに思います。投資信託はですね、最近は、銀行の店頭とかですね、それから郵便局、ゆうちょ銀行ですね、などでもですね、販売されている商品ですので、お目にしたことがあるかもしれないんですけども、簡単にですね、一言で投資信託というのを、ご説明させていただくと、投資家、皆さんですね、私も含めて、投資家のお金を一つの袋の中に集めて、で、その袋の中に集まったお金というのは、皆さんや私たち、その投資家の方がですね、どこの会社に投資をするとか、どこの国に投資をするかということを決めるのではなくて、その袋の集まったお金というのを、運用というか投資をする、投資先を決める、ファンドマネージャー、投資の専門家の方がいらっしゃいます。で、その方に、運用先というのを決めてもらうということなんで、私たちが投資先を選ぶというような、手間というのもかかることはありません。なので、やり方とそれから、道具の掛け合わせでですね、いくつかこう出てくるかと思うんですけども、方法としてはこれは本当に、長期投資ということで、短期投資ではなくて長期投資、それから、その長期投資の中でも、できましたらば毎月毎月決まった金額、これを積み立てていくというような毎月定額積み立て投資というのがいいかなというふうに思います。例えば、今月は、例えば、5000円投資したけども、来月は、投資をしない。で、また、3ヶ月後には投資を、例えば、今度は1万円してみるというような、ことではなくて、毎月5000円なら5000円、1万円なら1万円という形で、できる範囲の金額の中で、スタートして、その金額を毎月一定されるというのが、いいというふうに思います。なので、あまり最初から、無理をせずですね、毎月のお給料の中から、この金額だったらば、毎月毎月、積み立てていけるなという金額を決めて、その、積み立て投資を始めていただければというふうに思います。それから、やり方はですね、その、毎月積み立て投資ということで、これは、私も含めて、それからこれを聞いていただいている方、全員同じ方法です。 違いは毎月の積み立てる金額。それはまあ、皆さん、それぞれ事情が違いますから、毎月5000円積み立てる方もいらっしゃれば1万円、中には3万円、5万円というふうに積み立てる方もいらっしゃいますけども、金額の差はありますけども、毎月決まった金額を積み立てるということは、これはもう、全員同じということになります。ただ一方ですね、投資信託という道具の方に関しては、日本国内だけでも3000以上の投資信託というのが販売されているというふうに言われております。ということは3000種類ある投資信託をどのように選んでいくかということが次の鍵ということになります。では、その投資信託、3000以上も日本国内にあると言われている投資信託をどういうふうに選んだらいいかというと、着目すべきポイントというのは非常に、限られています。本当に投資のことを全くやったことがない方であっても、数字を見る、ある、参加者の数字を見るところに、見ていただければですね、誰でもその投資信託が、積み立て投資に向いてる、長期の積み立て投資に向いてる、ものなのか、それとも、長期の積み立て投資に向いていない投資信託なのかということを、見抜くことができます。では何に着目するかというと、投資信託にかかってくる手数料、いわゆるコストですね。ここに着目をしていただければ、本当にまあ今まで投資をしたことがない、貯金しかしたことがないというような方でも、見抜くことができます。投資信託に関わる手数料ですが、まあ大きく分けてですね、3つございます。一つは投資信託を毎月毎月積み立てをするときにかかる、購入手数料と、あるいは販売手数料というものが一つ。これは購入をしたときに、かかるものです。それから、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれないですけども、信託報酬という、まあ、コスト、手数料が、かかります。この信託報酬という手数料は何なのかというと、信託報酬というのは、皆さんが投資信託を持っている間中に、かかる、コストでありまして、先ほど言った、まあ、皆さんの集まったお金をですね、プロのファンドマネージャーと呼ばれる方がですね、運用を先を決めるにあたっていろんな調査をしたりというようなコストがかかります。そういった部分にかかるコストで、これは、投資信託を持っている間にかかる手数料というふうに、ご理解いただければと思います。で、最後が、その投資信託ですね、売った時ですね、売った時にかかるコストが、ございます。で、ただ売った時にかかるコスト、手数料ってのはほとんど、投資信託ですね、かかるものがないので、ここはあまり気にしないで、最初の販売手数料、買った時にかかる販売手数料、購入手数料と呼ばれるものと信託報酬、この2つの数字に着目していただければ、大きくその間違うというようなことはないかと思います。まず販売手数料の方からお話しさせていただきます。販売手数料の方は、0%、すなわちかからないものがいいというふうに考えております。ですので販売手数料が、少なからずともかかってしまうような投資信託は、積み立てには向いていないと、その投資信託は悪いということではないんですけど、積み立てに向いていないということで、販売手数料は、これは円では出ないよね、パーセンテージという形で表示されてますので、0% もしくはなしというふうに書かれているものを選ばれるのが良いのではないかというふうに思います。二つ目の信託報酬、これに関しては 0% のものはございません。信託報酬は必ず、どんな、投資信託にもかかってくるコストですので、ゼロというのはないんですけども、じゃあ一体どれぐらいでやれば適正なのかというと、1% を切ってるもの、1% 以下で 0.何%、ね、1% を切っている、ものであれば、積み立て投資に向いているというふうに、私の方は思います。ですので、購入手数料は 0% のもの、信託報酬は 1% 以下、この2つはもう、見ればわかる、ものですので、そこのところだけ2点、着目していただくだけでも、積み立て投資に向いている投資信託なのか、それとも積み立て投資にはちょっと向かない投資信託なのかっていうのを見極めることが、できるようになるかと思います。あとは、もう一点、加えさせていただくとすれば、袋の中身。要は、ファンドマネージャーの方が皆さんのお金ですね、毎月毎月積み立てていただくお金をどういうところに投資をされているかというところの中身に着目をしていただくと、より、長期で積み立て投資に向いているものなのか、そうでないものかということを見極めることができるかと思います。では、袋の中身。どういうものがいいかというと、一言で言ってしまうと、バラエティパックです。いろいろなものが、含まれている、 いろいろなところに投資されている、投資信託、これが良いということです。いろいろなところってどういうところというと、例えば株式ですね、株式に投資をされている、あるいは債券、この株式と債券、この2つは、少なからずとも、投資先としてですね、入っていないと積み立て投資には向いていないというふうに思います。ですので、できれば株式債券それぞれ入っていて、株式もできれば日本国内の株式、それから日本国内以外、いわゆる海外の株式、債券も日本の債券が、投資先の対象となっててもいいんですけども、海外の債券、少なくともこの4つですね、それに合わせて例えば不動産であったり、あるいは金だったり、そういったところに、投資先入っていてもいいんですけども、最低日本国内の株式、海外の株式、日本国内の債券、海外の債券、この4つの種類が投資先として袋の中に含まれているというところを合わせていただければ、先ほどのコストのところと合わせてですね、積み立て投資で適正な投資信託というのを、まあ、見つけることができるのではないかなというふうに思っております。ぜひぜひ投資信託ですね、数はたくさんあるんですけども、今申し上げた方法でですね、コストの部分、それから袋の中身の部分っていうのに着目していただければ、それほど難しいものではございません。積み立て投資、一旦ですね、積み立ての金額を決めて、で、投資信託を決めてしまえば、あとはやることはほとんど何もないということで、時間のない方、あるいはお仕事の忙しい方であったとしても、着実にお金持ちに近づくことができる投資の方法だと思っております。ぜひぜひ、これを機会に、積み立て投資を活用した、投資信託というものの方法を、ちょっと理解していただければというふうに思います。最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。皆様の投資がうまくいくことを祈っております。